教天に昇り石橋秀夫牧師です。
人信条を学んでいます。今日は天に昇りと告白されているこの告白について学びたいと思います。使徒言語録一章九節に天に昇られるイエス様のことが記されています。こう話し終わるとイエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。こんなふうに記されています。主イエスがどこから天に昇っていかれたのか、それはオリーブ山だと言われております。そしてオリーブ山のてっぺんに小さな教会が建っています。昇天教会と呼ばれる教会です。岩の上に建てられた教会で、中に入ってみますとその中心にある岩に、足跡がついています。この足跡はイエス様が昇天された時につけた足跡だと言われておりますが、本当のことは分かりません。4世紀ぐらいに建てられた教会であります。4世紀ぐらいから昇天祭、昇天日、イエス様が昇天された、天に昇られた、このことを記念する祭りが、世界で盛大に祝われるようになりました。まあ、日本ではほとんど祝われてはおりませんが、外国ではこの日がとっても大切にされて大きな祭りが行われています。3節を見ていただきますと、使徒言語録でありますが、イエスは苦難を受けた後ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ神の国について話された。40日間復活のイエス様が現れて弟子たちに教えられた。そして天に昇られた。まあ、40日目に天に昇られたということになるわけであります。復活祭は日曜日、ペンテコステ50日目日曜日、40日目は日曜日ではありません。ただ外国の中にはこの40日目イエス様が天に昇られた日を祝日としている国もあります。まあ、フランスは木曜日が昇天祭、イエス様が天に昇られた日として定めて、この日を休日にしています。そして次の日の金曜日も休日にしています。すなわち、フランスにおける大型連休の始まり、ということにもなります。まあ、そのようにして、世界の国では、国の中にはイエス様の昇天を天に昇られたことを盛大に祝う祭りが行われているわけであります。喜び祝う、イエス様が天に昇られたことを喜び祝うということであります。主イエスが天に昇られたことによって何を喜び祝うのか、そのことを今朝学んでいきたいわけであります。4世紀頃から祝われるようになった、まあ、これは大変大きな意味を感じるわけであります。まあ、4世紀といえばクリスマスが始まったのも4世紀、イエス様が天に昇られたことを記念する祭りが始まったのも4世紀、イエス様の誕生、その祭り、イエス様の誕生、イエス様が、墓に納められて復活された復活祭、まあ、復活祭はずっと初めから言われていくわけでありますが、クリスマスとイエス様が天に昇られたということについては4世紀になって祝われるようになるわけであります。特に4世紀になってからイエス様が天に昇られたことを 祝われるようになる、まあ、これは大変意味あることだと思います。イエス様が天に昇られてその次に起こったこと、そこから始まったこと、その確信が4世紀になって非常に重んざられるようになった、意味あることであります。ローマ世界に教会が作られてまいります。まあ、ローマ世界、まあ、世界と言ってもいいんですが、世界に次々と教会が建てられていく、その教会が建てられていく、その教会の核心、天に昇られてそこから始まったこと、その喜びが確かにそうだ、世界の教会において祝われるようになる、これは大変意味あることであります。その確信が世界に広がり、その確信が世界の教会に広がり、そしてそのことによって私たちも同じように生かされている、その恵みに生かされている、その喜びを味わいながら生かされている、それはとても大切なことであります。イエス様が天に昇られてそこから始まる世界、このことに注目したいわけであります。使徒言行録の1章1節から2節を見ていただきたいと思います。ティオフィロ様、私は先に第1巻を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に挙げられた日までの全てのことについて書き記しましたと、第1巻のことが示されてくるわけであります。ルカは第1巻と第2巻を書いた。第1巻はルカ福音書であり、第2巻はこの使徒言行録であります。第2巻がどこから始まっているかということはとっても大事なことであります。そのことにつきましては4節から見ていただきたいと思います。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた死の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。さて人たちを集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりではなく、ユダヤとサマリア全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目からは見えなくなったと記されてくるわけであります。天から下ってきて天に帰る、まあ、これは当然のことであります。神のもとからイエス様は下ってきて、十字架にかかり、死んで墓に葬られ、三日目によみがえられた。そして天に帰っていかれた、まあ、これは当然のことであります。しかしイエス様が見えなくなってそれでおしまいということではないのであります。イエス様が天に上げられて、天に昇っていかれて、そこから始まる世界について使徒言行録は、すなわち第2巻は書いていくわけであります。新しい世界の始まりであります。新しい時代の始まりであります。イエス様が天に昇られて、そこから新しい時代が始まるのであります。そのことを喜ぶ、どのような新しい時代であるか、それはイエス様のところから聖霊が下って 力を受ける、聖霊が下って、聖霊によってバプテスマが授けられる、聖霊が下って全てのものが主と共に歩む、主イエスと共に歩む、主イエスを身近に感じて、主イエスの命を受けて歩んでいく、そういう時の始まり、このことが告げられてくるわけであります。聖霊が与えられて新しい時代が始まった、天に昇られた主イエス、しかし今主イエスが教会を舞台にして働き始める新しい時代の始まりであります。主イエスはいつも私たちと共にいてくださることを深く味わい知られる時代の始まり、天に上げられてイエス様が見えなくなってそれでおしまいということではないのであります。天におられる方が、栄光のイエス様が聖霊によって私たちと共にいてくださる、私たちに復活の命を与えながらイエス様と深くつながって生きることができる新しい時代の始まりが示されてくるわけであります。マタイ福音書の28章を見ていただきたいと思います。礼拝の後に祝祷をいたしますが、その祝祷の前に読まれる聖書の言葉であります。60ページ。だからあなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに一言、聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じていることをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。このことがイエス様によって力強く語られていくわけであります。どのようにイエス様は私たちと共にいてくださるのか、それは聖霊が与えられて、この聖霊によってイエス様がどんな時でも一緒に歩んでくださること、それを深く知らされるわけであります。新しい時代の始まりであります。使徒行伝6においても、マタイ福音書においても、聖霊によってバプテスマを授ける、聖霊によってバプテスマを授けなさい、バプテスマが授けられるときにそこで聖霊が力強く働く、私たちのうちに働くことを深く味わい知らされていくわけであります。バプテスマを受けることによって聖霊が働いて私たちの心を深くに受け止めることはどういうことであるか、ローマ書6章3節以下で教えられているわけであります。私たちが繰り返し繰り返しこの聖書の箇所を読み、与えられた主の命、恵みがいかに大きいものであるか、そのことを深く知らされる聖書の言葉であります。ローマ書の6章の3節を見ていただきたいと思います。281ページの上のところからお読みいたします。右上、キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受ける私が皆、またその死に扱うためにバプテスマを受けたことを、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、 その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活されたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体となってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架に捨てられたのは、罪に支配された体が滅ぼされもはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じています。そして死の中から復活されたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このようにあなた方も自分は罪の中に対して死んでいるが、キリストに結ばれて神に対して生きていることを考えなさい。このように教えられてくるわけであります。洗礼を受けることによって、イエス様が罪を担って十字架で死んでくださった、その死を共に死ぬことができる。罪の中にイエス様と共に死に、そして罪許されてイエス様と共によみがえる復活の尊い命が私たちに注がれるわけであります。私の内側に主の力が注がれ、私の内側から復活の命を深く味わい知らされる、命あふれるイエス様との交わり、それが洗礼において聖餐において私たちは深く示されてくるわけであります。天に挙げられた栄光のイエス様、天の命、復活の命、栄光の世界の命、その命を聖霊によってこの教会において、その働きによって私たちもイエス様の命に深く触れながら、つながりながら生かされていく、新しい時代の始まりにおいて示されている事柄であります。4世紀になって聖天祭が祝われるようになった、大変意味あることであります。復活のイエス様の命が教会を作り、そして教会において復活のイエス様の命に深くつながり、そこから生まれ変わって新しく生かされる者たちによって主の教会がさらに大きく建てられていく、その確信がエルサレムから始まって4世紀世界に教会が作られて、その確信が広がっていくわけであります。そして私たちにおいてもそのことを深く味わい知らされるこの礼拝を捧げている、復活イエス様が天に昇られて、そこから始まる新しい時代、そのうちに生かされる喜びを味わい知られる礼拝をこのように私たちは捧げているのであります。エペソ書の1章の8節から10節を見ていただきたいと思います。主イエスが天に昇られて開かれる世界の豊かさ、エペソ書この1章の一節からも教えられてくるわけであります。11節を見ていただきますと、10節からお読みいたします。10節を見ていただきたいと思います。こうして天が時が満ちるに及んで救いの技が完成され、 あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられます。天にあるものも地にあるものもキリストのもとに一つにまとめられたのです。キリストは私の御心のままに全てのことを行える方のご計画によって前もって定められ、約束されたものの相続者とされました。それは以前からキリストに希望を置いている私たちが神の栄光を称えるためです。あなた方はもまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で勝因を抑えたのです。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちは贖われて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのですと語られているわけであります。イエス様は地に下ってきてくださった、そして十字架にかかってくださった、罪の深みに主イエスは置いてきてくださったわけであります。人類が受けるあらゆる痛み、あらゆる苦難、罪の痛み、それを一身にイエス様は天から下ってきて担ってくださった。この罪の世界から天の世界には断絶があった、越えられない壁があった。しかしイエス様は十字架と復活によってこの壁を打ち破り、天と地をつなげてくださったということが示されてくるわけであります。イエス様が天に昇られたということは、天の栄光の世界から人間の罪の深み、ここにつながるその道が開かれた。依然として私たちは罪が支配する世界、さまざまな痛み苦しみがある世界に生きなければならないのであります。私たちの信仰が吹き飛んでしまうような経験をすることもあるわけであります。しかしあなたはもうすでに聖霊の勝因が押されているとパウロは語ります。そしてこの聖霊の勝因が押され聖霊が保証なんだと、あなたは鍵の世界のものである、そのことを聖霊が証明してくださると語られてくるわけであります。ヤコブとエソーとヤコブの話を思い起こすわけであります。エソーの長子の特権を、その祝福をヤコブは不正な形で奪った。それを知ってエソーは父に、私も祝福してくださいと懇願する。父は祝福は一度だけだ、どんな不正な形で受けたとしてもヤコブに与えられた祝福はもう変えることはできない、変わることはない、そこの祝福の、力、与えられたその力がいかなるものであるかが示されるわけであります。洗礼を受けることによって私たちは聖霊の勝因を受けた。私たちがどんな存在であったとしても聖霊が、このものは神の世界につながっているものであるということを保証してくださる、神のものだと保証してくださると、その救いの確かさが示されてくるわけであります。地上の生活をしながら、さまざまな苦難、痛み、悲しみを経験しながら、罪の中になお沈むこともある。しかしそこから昇天された天の栄光の世界の主イエス、このお方になおそこでつながり、その関係は断ち切られることはない。そして天の栄光の主の力、命をこの礼拝で受けながら生きるものとされている、新しい時代に生きるものの確かさがこの御言葉によって示されているわけであります。4世紀に初めから始4世紀に イエス様のが天に昇られたことを本当に喜び祝う祭りが始められた。大変意味あることであります。2000年前に起こったことが4世紀にも起こり、そして今にも起こっている。私たちは新しい時代に生きるものとされています。聖霊をいただいて、天の大きな主の力を、命を、復活の命をいただいて、その命に支えられて、尊い命の交わりの中に生かされている。その幸いと確信を日々の礼拝において深く受け止めながら、私の信仰者としての歩みを成していきたいのであります。お祈りをいたします。天の神様、使徒信条を学んでいます。主イエスが天に昇られた、この告白、私たちは今日の礼拝において御言葉を通して学ぶことが許され、心から感謝いたします。天に主が昇られて、そこから始まる新しい時代の中に私たちは生かされています。聖霊が働いて、私たちは神のものとされて、その命をいただいて生かされています。日々の生活において、この与えられた確信、そのことを確認し続ける信仰者の歩みをなすことができますように、導いてください。越谷教会に新しく来た方々、旧道中の方々の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。